放送ポッドキャスト QR。
石井隆さんは神奈川の東麗学園藤沢高校から社会人三菱重工横浜へ進まれて、はい、1993年ドラフト1位、逆指名で西武ライオンズに入団以来、獅子、はい、一筋19年、
うん、
あっという間だったんじゃないですか、もしかしたら。
本当ですね。三菱重工の会社にですね、はい、ライオンズのスカウトの方が来ていただいて、うん、プロになるのかなというね、実感を湧きつつ、って感じでしたかね。
そうですか、
はい。
ライオンズのファンでしたか？
実際ね、パリーグあんまり知らなかったんですよね。まあ、正直ジャイアンツのファンだったんです
けど、ね。横浜ではなく。
そうなんですよ。まあ、とにかくジャイアンツ好きでしたね。
ああ、そうですか。
はい。
どなたを特に応援してらっしゃったんですか？
まあ、ちっちゃい時は、原監督をね、
はい、
ポスターを貼ったり、
はははは、
熱狂的なファンでしたね。
あ、そうですか。
はい。
結構じゃあ、後楽園球場や東京ドームには行かれていたパターンですか？
いや、これはね、なかなか、親がね、
はい、
野球に興味がなくてですね。
あ、そうなんですか。
だから連れてってもらえなかったんですよ。
はあ。
だからもっぱらテレビでね、見るしかなかったんですけどね。
じゃあ石井隆さんが野球と最初に触れ合ったのっていうのは何歳ぐらいの話なんでしょうね。
まあ小学校2年生ですかね。まあ兄の影響でね、
はい、
始めたんですけどもね、うん、はい。
お兄様は7歳年上の明夫さん、
はい、
お兄さんは野球やってらっしゃって、
はい、
弟さんの隆さんも、じゃあその流れに乗じてという。うん、
そうですね。うん、まあ、どこのね、ご家庭も、うん、お兄ちゃんがやってれば弟も一緒にやっちゃうみたいな、うん、あるのかなと思うんですけどね。まさしく私の家庭はそれですね。
うん、そうですか。じゃあ、主にキャッチボールの相手はお兄さんだったんですか？
そうですね。よくやってましたね。
お兄様は慶応大学の野球部でキャッチャーとして活躍されまして、1986年のドラフトで、横浜大洋ホエールズの2位指名を受けましたが、
うん、
プロ入りを拒否して社会人東京ガスに住まれましたよね。
そう。
これはどういう背景があったんでしょうか。
私がですね、まあ小さい時に父親を亡くしましてですね、はい、まあ母子家庭状態で、ずっといまして、うん、まあそういう中で兄が大学生のね、その年の頃に、まあプロに行って冒険はしなくてもいいんじゃないかと、まあ安定した生活をね、送るという意味で。まあ会社の方に行ったんでしょうけどもね。でも私ならプロに行っちゃったかなと思いますけどね。本当にね、勇気ある決断でしょうね。
そうですね。兄もね。当時石井隆さんは15歳だったということで、中学3年生、
はい、
受験を控えてらっしゃいましたね、じゃあね。
そうですね、受験はしなかったんですよね。
あ、そうなんですね。
受験まあ野球家族ですから、
ね。ああ、なるほどなるほど。
まあ野球で学校に推薦していただいたと、はいはい、そういう形ですね。
でもお兄様がその流れを作って、
ええ、
石井隆さんのご家族を野球一家にしたというところはありますよね。
そうですね、うん、まあ、兄の影響っていうのは私にも石井家にも大きかったんでしょうね、はい、
そうですね、うん、なんか子供の頃からそんなに男気のある雰囲気だったんですか、隆さんは。
私いやいや、子供の頃はね、まあ、弱虫でね。
弱虫
なんですよ、私。
弱虫、石井隆が
弱いんですよ、私。
はあ。
だから、まあ、なんとかね、その弱虫を、こう、なんとかしなきゃという意味でね。
虫ですか？
虫なんですよ。だから、まあ、苦労しましたよ、ちっちゃい時は。
すなわち、泣き虫ってことですか？
泣き虫ね。泣き虫、怖がりでしたね。まあ今はちょっとね、強く見せてますけどね。
いやいやいやいや、
まあまあ、
根本はあまり変わってないとおっ
しゃりた。
そうですね。
そうですよ。
常にじゃあ、お兄様のこう、うん、背中の影に隠れている感じですか？
そういうことになりますね。
ま
あ社会人行ってからね、ちょっとこう、独り立ちしたというかね。自分で言っちゃダメなんで。
いやいやいやいやいや、
うん。そういう状況でしたね。
でも、その、まあ、ごめんなさい、隆さんの言葉を借りると、うん、弱虫で泣き虫だった隆少年は、うんうん、野球というスポーツを得て、めきめき頭角を現していくわけですよね。
そうですね。
最初からピッチャーだったんですか？
いや、まあ、小学校の時はね、ピッチャーやってましたけど、まあ、中学で、うん、なんかいろいろやりましたね、ポジションは。
はあ、
ピッチャーやってませんね、中学は。
そうですか。
で、高校の3年生からピッチャーですね。
ちょっと待って、でも中学まで、その、まあ、例えば投手専門ではないという、はい、その野球との関わり方をして、東麗学園藤沢高校に、野球推薦されるってことですか？
そうですね。多分ね、 肩がいいだけで、だと思いますけどね。
肩は強かった。
うん。これね、僕自信ありました。それだけはね。
はい。遠投とかバンバン投げられちゃうみたいな。
そうなんですよ。周りの選手たちよりはね、うん、よっぽど飛んでたんで、あ、肩いいなって自分で思っちゃってました。
じゃあ外野だったんですか？
いや、もう全部守っちゃいましたね。
そうなんです
か。そう、もちろんキャッチャーもやっちゃったり、
ね。
まあ、レギュラーじゃなかったんですけどね。
いやいやいや。打てたんですか、結構、バッターとして。
あのね、もともと石池はね、うん、バットはダメなんです。ただもう、ボールを遠くに飛ばすとかね、はい、速い球を投げるっていうのは優れてましたけど、うん、バット持っちゃうとダメですね。
はぁ、投げることに関しては、天下一品だけど。
うん。バットはダメですね。本当に。
そうですか。まあ、すいません。確かに石井隆さんの打席は何度か私も拝見しておりますけれども。
そうでしょう。
雰
囲気ないでしょ。
ごめんなさい。
僕もね、立ってて雰囲気ないなと思うんですから。
ただ、そういう方でもプロになるぐらいですから、子供の頃、少なくともアマチュア時代は、結構打てたんだよっていうパターンのピッチャーの方は、まあまあ見受けられるんですけど、隆さんはもう子供の頃から、バッティングはさほどでもなかったってことなんですか？
さほどでもないし、実を言うと嫌いですね。だから嫌いだから上手くならないですよね、バットはね。
でも今、投手のバント練習で、バントの仕方とか教えてませんか？
そう、私教えちゃってるんですよ。バントもできない私が教えちゃってるんで。まあもちろんほら、奈良コーチ、ヤシのコーチにね、お手伝いいただいてますから、はいはい。
なるほど、うん。そうですか。高3からピッチャーに石井隆さんは専念された。
そうですね。
高3のシーズンってことですね。
そうですね。
それいきなりエースですか？
いきなり、いや、2番目のピッチャーでしたけども、うん、まあ、試合には私がほぼ投げてましたね。
そうですか。う
ん、ちょっと、エースの子がね、はい、ちょっと気の弱いピッチャーでね、うんうん、まあ、うちにもいるんですけどね、気持ちが、
はあ、エースナンバー1を背負っているにもかかわらず。
そう、1を上げるから頑張ってくれよみたいな高校のね、なんかそういうあれもあったみたいですけどもね。
実質的な一番エースは石井隆だったんですね。
まあ、当時高校3年からいきなりになっちゃいましたね。
はあ、うん。ということは、高1高2も、そこそこピッチャーの経験を積まれていたから白羽の矢が立ったっていうことではないんですか？
まあ、ある程度ですよ。バッティングピッチャーとかですね、そういうのは、まあ、してきましたからね。
はあ、早いストレート投げてたんでしょうね、さぞかし。
まあ、でもね、まあ、周りよりはですよ。まあ、全国レベル行ったら、もうダメですけども、まあまあ、その高校ではですね。
はあ、
はい。
で、石井隆さんは、三菱重工横浜を経て、まあ、西武ライオンズに指名され、プロの世界に入るわけですけれども、
はい。
まあ、家庭の事情がおそらくあったであろうということで、うんうん、プロを断念されたお兄さんの秋夫さんの分も、プロ野球の世界で活躍したいという気持ちを持たれていましたか？
そうですね。まあ、当時ね、兄も行きたかったでしょうしね。うん、まあ、そういう思いは、組んで、まあ、絶対、こう、活躍するぞというね。はい。感じでしたかね。
なるほど。
う
ん、ところが当時ライオンズは黄金時代、
ところがね、
長期で、
そうはいかなかったんですよね。簡単にいかなかったですね。そうは。
やっぱり早々割って入れないですよね。先発ローテーションの中にも一軍枠にも。
そうなんですよ。まあせいぜいマウイキャンプにね、はい、参加する程度で、まあブルペンって言ったらもう早々たるメンバーがねピッチングしてて、
どなたがいらっしゃいました？
まあ。当時、まあ、渡辺監督もそうですね。はい、あと、角田源、工藤さん。あと、石井武弘さん。
はい、
通称、竹ちゃんマンですね。
竹ちゃんマン。
まあ、あと、塩崎さん、香取さんですね。
そんな言い換えはいらない。
いらない。杉山さんもいましたね。だからね、入るとこと言ったら、敗戦処理すらなかったですよね。大変厳しい状況でした。
へえ、うん。特に、どなたのその投げっぷりが印象に残ってます、うん、そのルーキーの時パッと見たその初先輩の方々。
まあ基本的にはね、渡辺監督に憧れてライオンズに入ってきたのは確かなんですよね。
はい、
ええ、
パリーグのことあまり知らなかったとはいえ、
とはいえ投げっぷりが良くてですね、
はいはいはいはい、
あれがかっこいいなと思ってきたのは確かですね、うん、でまあ実際見て渡辺監督もそうですけども、各体現の投げ方もね、
はい、
軽く投げて球が速いみたいなね、
はい、
そういうのは感じましたね。
はあ、うん、1年目の94年、
はい、
石井隆投手は中継ぎでそれでも3試合に登板されました。まあ、社会人出身のドラフト1位ルーキーとして、
はい、
大きな期待は間違いなくかけられていたと思うんですけども、それでもあのメンバーの中で3試合投げたというのは大きな経験だったんじゃないですか？
そうですね。最初に行ったのは東京ドームでしたね。でも、出てきていきなり 打たれましたんでね、うん、まあ経験的にはね良かったんですけども、うん、まあ1年目から行けたってことは大きかったですね。
はい、初昇格いつだったんですか。
まあ、夏ぐらいでしたかね、うん、あの2軍でね8勝ぐらいしたのかな、
はい、
その後のですからね。
なるほど、8勝は先発ということです
かね。先発でね、
うん、
はい、
でもデビューは中継ぎであったという、
そういうことですね、うん、まあ基本的にこう中継ぎ敗戦処理からね実績を積んでって、うん、
はい、
各ポジションに上がっていく、まあ、それはもう普通のあれですからね、はい。
石井隆さんの当時の頭の中には、やはりでも、ローテーションピッチャーとして、先発として投げたいという気持ちがあったのか、それとも後ろの方で、リリーフの切り札として、バンバンいろんな勝利に貢献していきたかったのか。
もうね、あのメンバーを見ると、はい、そういうなんか目標すら称えられてしまう。目標なんか掲げるなよみたいなね、そんなこと言われてるようなメンバーでしたね。一応ね、まあ、リリーフに入りたいなぐらいでいましたけども、はい、
そうですか、いやでもプロでやっていく上で勝負の世界ですよね、うん、その目標すら掲げるのもなんかおこがましいぐらいの、うん、そのチームというのは、うん、とんでもないものがありますね、やっぱりね。
とんでもないですね、うん、もう厚かましいんでしょうね、それぐらいでしたね、あのメンバーはね。
そうですか、よっぽど高く意識を持ち続けないと。
そうなんですよ、うん、もう心からやられちゃいますからね。
そうですね、心が折れたことはないんですか。
心が折れたことはないんですね。だから良かったかもしれませんね。
ですね、あの石井隆さんの盟友であります、うん、あのデニー・トモリさんは、やはりさすがにその当時練習生扱いされた時は、心が折れかけたというふうにおっしゃってましたけれどもね。
弱いですね、デニーは。そういうとこなんですよ。本当に
弱いですね。心折れかけてもしょうがない感じがするんですけれども。
まあね、それじゃダメですね。
そうですか。まあでも、最終的に折れなかったから、まあまあまあまあまあ、ライオンズでね、活躍されたっていうのはあるんでしょうけれども。
ええ、
ですか。2年目の1995年、
はい、
17試合の登板で初勝利を挙げ、先発も経験されました。うん、ようやく頭から投げられるようになったんですね。
そうですね。あのね、ちょっとこう、以前からいた皆さんが、高齢になってきました、ね、
はい、
その隙を縫って入れたという、
はい、
若くて息のいいピッチャーはいないかという状態でお誘いがあったのか。
なるほど、うん、先発ローテーションの谷間ということですか。
ですね、まあそういうことになりますね。
3年目の96年は35試合に登板、うん、4年目97年は自己最多59試合に登板されました、うん、この時は先発もされながらその前にリリーフ、うん、抑えもやってましたよね。
あのね、本当にこうやりがいがあるシーズンでしたね、
はい、
あのこれね、多分ね102イニング投げちゃってるんですよ。
はあ、
だからもうめちゃくちゃな登板ですよ ね、 もうね。
そうですね、シーズン当初はリリーフ
ですね。で谷間に、まあ、2、3試合投げたんですかね、先発をね、うん、はい、
97年の最後の方は先発もされてますもんね。
そうですね。
高橋さん、でもこの年全然故障してないってことですよね。
いやね、その4年目からね、はい、ちょっと体がね、うん、バテてきましたね。
はあ、
うん、だから大きな怪我もなかったんですけども、うん、ちょっと兆候が出てきましたね。
ああそうですか、まあ95年96年と徐々に一軍で使われてきているだけに、
はい、
いろいろな、まあ、あの金属疲労みたいなところが
出てきましたね。
ですよね。でもこの97年も最終的にリリーフだけに専念していたら、はい、うん、その兆候は出てきていなかったのではないですか。
先発もあったから、うん、持ったのかな。
ああ、そういうものなんですか、
うん、リリーフはね、うん、毎日こうブルペンに入ってね、投げない日ないんでね、
はい、
だから結構疲労なんですよ。あれでね、怪我をするって人多いですけどね。
だからまあ10年15年ってリリーフやり続けて全部好調だった人っておそらくいないですもんね。
いないでしょうね。だからやったって3年とかね、3、4年だと思うんですけどもね。
なるほど。
うん、
あのでもさすがにこれだけ投げ続けて結果も出し、しかもその97年に至っては2桁勝利10勝も挙げたわけじゃないですか、はい、石井隆さんは、プロでやっていけるという自信はどこかで掴まれたのではないですか。
そうですね、まあその4年目からですね、なんかこうできるんじゃないかなっていう手応えはありましたね、
はい、
で
もその時から、うん、あんなにマウンドで吠えてましたっけ。
いや、吠えてないんですよ。
吠えてないですよね。
吠えてない
んですよ。この当時まだですよね、
うん、いつからかな、このやりだしたのは私も分かんないんですよ。
意識的に何かこう吠えたのか、それとも無意識で、うん、あのように 怖い顔を作って抑えた後吠えていたのか。
うん、まあだんだん大事なポジションね、任されてきて、はい、うん、まあ責任にあるところで投げて抑えた時につい出ちゃったという。
はあ。
まあ意識的じゃないんでしょうけども、うん、抑えた快感というかね、はい、それが出ちゃったのかなと思います。
でも一度吠えたら、うん、意外と自分の中では良かったからその後もスタイルを続けたっていうことなんです
かね。そう、なんか吠え癖がついちゃってね。でもね、吠えた後の、次の回って、結構やられちゃうから、はい、もう全部出し切っちゃいますからね、そこでね。な、回またいじゃうと結構やられちゃったケース多いんですよね。もう全部出しちゃったから。残ってないんですね、次のイニングまで。
え、じゃあ、吠えたのって、今、イニングをまたぐという表現を使われましたけど、うんうん、リリーフの時とは限らないですよね。
いや、リリーフの時じゃないですか。多分。それで、うちのスコアラーから、うん、ピンチで抑えたら一回吠えるのやめろって。回またぐとやられちゃうから。
そういう傾向がデータとして出てる。
データで出ちゃったんだ
よ。珍しいデータですね、それ。
それじゃあ僕が死んじゃうから、うん、それは言うこと聞けないって言ってね、うん、投げてましたけど、ね。
突き返したんですかね。突き返して、そこは違うって吠えた時に吠えたと、
うん。そうですね。
で、撃たれてしまったんです
よ。やられちゃうんです。そういうケースありましたね。
そうですか。好不調のバロメーターを一度現役時代の石井隆投手のそのまあ尺度として杉本ピッチングコーチに聞いたことがあるんですけど、マウンドから隆がキャッチャーのサインを覗くときに片方の腰に手を当てているときはあいつはダメだ、両方の腰に手を当ててずーっと睨みながら気をつけの姿勢でキャッチャーのサインを覗き込んでるときはあいつ大体調子いいんだよって教えてくれたんです。
さすが杉本コーチね。
ご覧になってるなっていう感じですか、やっぱり。
私そこ全然わかんないんですまあね。あ、そうなんだっていうね。
で、
うん、
そこを注目して、私が当時からずっと実況してて、あ、石井隆が両方の腰に手を当てています。うん、まるで投げる混合力士像のようです。うんうんうん、っていう風に表現してから、うん、投げる混合力士像というのが意外とちょっと定着し始めたっていうのがあって、うんうんうん、だから杉本さんのこの、うん、高橋さんの癖ですよね、うん、その観察がなければ多分
今後
なかった
なるほど、
ね、でも本人は全くご存知なかったんですね。それはね、
分かってませんでしたね。さすが杉本コーチね。
そうですか、ね、そうですか。いい時は両方の腰なんですね。
なるほどね。参考にします
今も今は参考にする必要ないですよ。